私たちは主のうちにとどまり、有機的に主と結びついており、意識的に主の支配下に自らを置くことを知覚しているとき、自動的にすべての信者のために祈るようになり、すべての信者と一つになっています。人がイエスの支配に服従するとき、誠の一体が存在します。そして信者が一つになっていることは、この世に対する証です。ちょうど先週、シュトゥットガートの集会に行ったんですけども、主にこのシュトゥットガートの集会の、兄弟姉妹は頼んだんです。我々のために祈りなさい。このことは本当に大切だと思うんです。なぜならば、この集会の中に一人の兄弟は、意識して、罪の中に、歩んでるものなんです。ですから、信者は結局一つになっていませんし、バラバラなんです。信者は一つになること、心を一つにして祈ることは、本当に最も強い証なんです。身を体はお互いに何と深く愛し合っていることであろうかと、初代教会を見て未信者たちは告白せざるを得ませんでした。従って主の皆によって祈ることは、次のことを意味しています。私たちはもはや一人で支配したり、他の死体たちと一つになったんです。私たちは皆頭との分離は、私たちがイエスの皆によって祈ることを不可能にすると確信しています。けども同様に、私たちが心の中で何か他の信者に対して反対の気持ちを持つときにも、イエス様の皆によって祈ることができなくなるということは、私たちに明らかでなければなりません。マタイでの18章を見ると、分かりますが、マタイでの18章、そうですね、ちょっと長いんですけども、15節から21節までお読み足したいんですが、マタイによる福音書18章の15節から、またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟をいたのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によってすべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を違法人か主税人のように扱いなさい。まことにあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは手においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは手においでも解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。 二人でも三人でも私の名によって匂いで集まるところには私もその中にいるからです。本当に素晴らしい、まあ、主の約束であります。信者が一つになっているということは本当に非常に大切です。信者が一つになっている時にのみ主の御名によってつながることも解かることも可能です。あなたが一人の信者に対してどんな小さいことでも、まあ、心の中で反対の気持ちを持つならばイエス様の皆のように祈れば不可能となってしまいます。まあ、私たちは最も弱く最も嫌な信者とも一つにならなければなりません。まあ、羊の中に、まあ、汚く毛がもちゃもちゃしており、まあ、反抗的な羊がいたりまた迷ってしまう羊もいたりするのとちょうど同じように、まあ、信者の中にも、まあ、変わった人がいますけどもまさにそのような人たちこそ特別に配慮をされなければなりません。したがって私たちは頭なる主により頼んでいるだけではなく体の他の信者にもより頼んでいるんです。まあ、大切なことはただ単に頭のもとに服従することだけではなくお互いに使い合うことでもあります。まあ、パウロはエペソにいる信者たちに、まあ、次のように記したのでありますがエペソ書5章の21節にキリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。互いにという言葉は非常に大切だと思うんですね。それからコリント第一の手紙16章16節にあなた方はこのような人たちにまた共に働き労しているすべての人々に復讐しなさい。復讐しなさい。コロサイ書3章18節に妻たちよ主にある者にふさわしく夫に従いなさい。またペテロ第一の手紙5章5節に同じように若い人たちよ長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜の身につけなさい。神は高ぶる者に敵対しへりくだる者に恵みを与えられるからです。神は敵対すると書いてあるんですね。神は高ぶる者に敵対しへりくだる者に恵みを与えられる。厳しい言葉ですけども素晴らしい約束も含まれているんですね。まあ、イエスの皆による祈りはすべての信者のために祈りであります。そしてあまり気に入らない人のために祈る人こそ神の奇跡を経験するんです。ヨハネ第一の手紙4章19節に私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです。一節神を愛すると言うながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けていますとヨハネは明かししています。イエスの皆による祈りは一体何なのでありましょうか。この問いに対する第5番目の答えは次の通りです。すなわちイエスの皆による祈りは十字架につけられた人々によって祈られます。まあ、私たちはしばしば古き人を脱いだり新しい人を着たりすることを要求されます。そうですね、2箇所ちょっと見てみましょうか。コロサイ書3章の9節から 360ページです。コロサイ書3章の9節から11節までお読みいたします。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は、作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。そこには、ギリシャ人とユダヤ人、カツレのミカイ人、スクデア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのですと。